聖書には偶然たまたまという記述はありません。神様がなされることに私たちがたまたまと思われることでも神様のご支配の中にある。それが聖書の私たちに対する実はメッセージであります。旧約聖書の中にこのような言葉がございます。有名なお言葉ですが、伝道者の書の3章の1節2節にこうあります。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。これは何を言っているかというと、どんなことも神様のご支配の中にあるよっていう意味であります。神様が知らないで起こること、神様が予定されないで起こることは何一つないと高らかに宣言している箇所であります。私たちはクリスマスを毎年毎年祝います。イエス・キリストがお生まれになった、このことを喜び祝うためであります。しかしイエス様がお生まれになったことをたまたまその時と考えるべきではありません。この時でなければならなかった、この時に生まれた、それが神様の御心であります。そして十字架につけられて死なれたのですが、それも時至り手であります。このことについてイエス様はその時ということについてこの十二章を見てみますとこのように言っています。先ほど読んでいただきましたが、十二章の26節でこのように言っています。私に仕えるというならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。これはイエス様と共にいるということが、例えばイエス様がいるところにじゃあ私も一緒にいる、今現実的にそれできませんし、またそれを言っているわけではありません。そうではなくてイエス様が立っているところ、イエス様が信頼しているところ、イエス様がその信仰によって生きてきたその生き方です。そこにやはりついていくべきですと言っているわけです。するとイエス様がについていく、イエス様のいるところ、イエス様の生き方視点、そこに私たちが立つ、イエス様にお仕えする者もイエス様のその考え方や視点に立つべきです。それがこの私がいるところに私に仕える者もいるということであります。いるべきということです。イエス様の大切にしているものを私たちも大切にし、イエス様が嫌われるものを私たちも嫌う、イエス様が喜ばれることを私たちも喜びとし、イエス様が罪だと定められたことを私たちも罪だと定める、それが私たちイエス・キリストについていくと告白した者がいる場所であります。そのいる場所についてイエス様はこの箇所で特に大切にしておられることは時であります。この20節から始まります イエス様のメッセージは、あの最後の晩餐と言われる2階でお弟子さんたちと晩餐をした後語られた特別の説教と言われたのに匹敵する、まさにお弟子さん以外の全ての人に対してなされたメッセージ、死を間際にした時のメッセージということができると思います。これはお弟子さんたちというよりも全ての人に対してなされたイエス様のメッセージ、特に異邦人さえもが聞くメッセージと言ってよいのではないでしょうか。そのきっかけが20節であります。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。祭りの時に礼拝のために登ってきた人々の中にいたギリシャ人とは誰かと言いますと、彼らはやはり一言で言うと、もともとは異教徒でありましたけれども、ユダヤ人たちの証、まあ影響を受けてユダヤ人の信じている聖書の神に改宗した人たちと想像されます。またそれは決して間違いではなかっただろうと思います。杉越の祭りの時に礼拝のために登ってきたと言っていますから、まさにそれは私たちと同じ立場であります。そしてこの改宗したユダヤ教、まあ、聖書の神を信じるという信仰に導かれたギリシャ人たちがイエス様のところに来て、イエス様のに会いたいと願ってイエス様のお弟子さんのところに来て言います。21節、先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだとあります。まあここでいろんなことをあるんですが、なぜこのギリシャ人のねユダヤ教徒たちはピリピのところに行ったんだろうか、まあいろいろ考えられます。ここはそこでそれほどこのところでは重要ではありません。ただよく言われる言葉、ピリポという名前からしてどうもギリシャ人的って言ったらいいんですよ。ギリシャ風の考え方や生き方に慣れている人、このピリポという名前自体がどうもギリシャ風の名前なんだそうです。ですから比較的ギリシャ人にとって近づきやすかったのかもしれませんね。また言い伝えによりますと、ピリポという人は非常に人懐っこい人で、とっつきやすい、そういう人物だったんだなんていう言い伝えもあります。まあどちらにしましても、このピリポはすぐにイエス様のところに行かないでアンデレに相談いたします。そしてアンデレとピリポが行ってイエスに話したということであります、うん、どうしてすぐピリポはイエス様のところに行かなかったんでしょうかね。アンデレに相談しなければならなかったんでしょうか。きっとピリポはイエス様とちょっとあまりうまくいってなかったな、そんなふうに考える必要はありません。いやむしろ当時普通だったようであります。ユダヤ人、イエス様はユダヤ人であります。ユダヤ人が異邦人と会う、これは何大抵のことではありません。ですからこのギリシャ人、あごめんなさい、ユダヤ人がですね、ですからユダヤ人であるイエス様がギリシャ人である改宗者と会うということは非常にこれは大変なことなのであります。ユダヤ人たちにとって異邦人に触れるっていうことは汚れるっ という理解がありましたから、ですから会いたいと言われてああどうぞとは言えない、そういう時代でありました。ですからフィリポはイエス様に伝える前にアンデレに相談をする。アンデレとフィリポは同じベッサイダの出身でよく知っていた仲間だったんだなと思いますが、しかしこの二人で相談した結果取り継ぐことにいたしました。でその取り継ぐことにした理由は、これはピリポとこのアンデレがとてもいい人だったからというよりも、このギリシャ人の回収者たちが先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだとあります。この頼んだというこの言葉が祈りとも訳される言葉でして、非常に熱心に求めた。その熱心さはフィリポとアンデレを動かしてイエスのところに、連れて行った。これはよっぽど重大なこと。私たちはまあダメ元で行ってみようなんていうそんな考え方ではなくて、やはりイエス・キリストに何としてでも会いたいというその思いが二人を動かしたのではないかと思われますね。私たちも神様の前にこの願い求めていくときにどうでしょうか。そのようなこの熱心さ、また熱意というものが、期待というものがやはりあるだろうかということを思わせる言葉であります。そこでこのピリポとアンデレのこの伝えを聞きますと、イエス様がこう言われるのであります。23節、するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。ヨハネのというこの福音書の記者は、彼らに答えて言われたイエス様が答えて言われた、その彼らとは一体誰なのかということをほとんど触れてません。この後ギリシャ人も含めた彼らなのか、イエス様の周りにいた一般大衆も含めてなのか、またはお弟子さんたちだけなのか、何も触れていないんです。ということはそれは大した問題ではなかったようであります。このヨハネの福音書の記者が本当にこう大切に伝えなければと思ったことは何かというと、時であります。その時が来たとイエス様がこのユダヤ人たちの訪問を受けてご自分の時が到来したと判断されたということです。このギリシャ人の回収者たちがイエス様にどうしても会いたいと言ったその動機は、さまざまな理由があると思いますが、特にこのヨハネによる福音書のこの記録によりますと、何かというと、やはりこの熱心に求めさせた理由というのは、主が勝利に輝くエルサレム入場があった、人々が大歓迎をしたという記事であります。そしてまたギリシャ人のような異邦人が主にお会いしたいという求め、そういったことがあった。そしてさらにこのイエス様のこの技によって生き返ったラザロが共にいる、このことは エリシャ人の心をやはりイエスに会いたいという思いにさせた十分な根拠があっただろうと思います。そしてそれはただ単にギリシャ人の回収者だけじゃなくて、お弟子さんたちの心にも矢が上にもこの興奮させるような期待感があっただろうと思います。この弟子たちの興奮というものは想像して本当によくわかるところであります。そこでイエス様がお弟子さんたちの興奮期待とは全く違ったお答えをいたします。それは何かというと、栄光を受ける時っていう、その栄光を受ける時っていうのがどういう時なのかということについて、イエス様はお弟子さんたち、またはもしかしたらこのギリシア人の回収者たちの期待を全く裏切るようなメッセージをされます。それが何かというと24節25節であります。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。お弟子さんたちのその心思いに水をぶっかけるようなメッセージであります。でしかもイエス様が言われたのは時が来たと。神様が定められた時、その栄光を受けるその時っていうのがどんな時かというと、一粒の麦が死ぬということから語りかけられる、いやそのようにして説明されなければならない時であります。でこのイエス様が時が来たというこのことに特別に大きな意味をイエス様が持っておられたことは、実はこの2章、ヨハネは2章においてこのように言っております。それはカナンの婚礼の時であります。結婚式の披露宴の時にブドウ酒がなくなりました。その時のことです。お母さんマリアが主よ、ブドウ酒がありませんと言った時にイエス様は言うのであります。2章の4節、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんと言われました。イエス様はご自身の時はまだ来ていないと答えられました。ご自身がメシアであるということを主張されるべき時はまだ満ちていないということであります。そしてさらに今度は7章の6節に至ってもやはり同じであります。イエス様が都にこの登るという時に兄弟たちが一緒に行かないのか、言って自分の言ってることを都でエルサレムで話すべきだ、その技を行うべきじゃないかと言ったことに対してイエス様はそれを伸ばされました、時ではないと言ってエルサレムに登らなかったのであります。そして今度は逆に7章の30節を見ますと、今度はイエス様が捕らえられるようになります。憎まれて、でもその時も時がまだ来ていないので、そのイエス様を捕らえようとする敵たちも手を出すことができなかった。しかし今 その時が来ましたと言われたのであります。先ほど来言っておりますが、全てにおいて神のご計画がある。それだけではなくて、そのご計画が実行されるための神の定められた時があると言われたのであります。その時が来るまで敵さえもイエス様を自由に扱うことができない。これは絶対的な神のご主権の時であります。ある意味で主の民も主によって与えられた各自の実は行う時がある。私たちもイエス様を信じてイエスのもとにいる、近くにいる、その立場にあるということは、私たちが行う全ての技の一つ一つにも時がある。私たちは時々自分が何の力もないとか、何の役にも立たないだとか、何もできないというふうに自分で自分を低く評価してしまう人がいるかもしれません。そしてまた時には自分は何でもできるのに、なぜもっと自分を用いないんだと不平不満を漏らす人がいるかもしれません。でも私たちは神様が私たち一人一人に与えられた時がある、また与えられた御旨がある。神様が許されない限りそれは実現されないんだということを私たちは同時に知らなければなりません。ですから自分を必要以上に卑下したり、または誇ってはならない。だからといって何でも思い通りになったら、ああやっぱりこれは神様の命令だ、導きだというふうに言っても、それはまた極端な形であってはなりません。ただここでイエス様が話されたことは、特に誠に誠にと告げていきます。誠に誠にですから、このメッセージはとても重要なものだということです。とても大切なことだと言っています。お弟子さんたちに、またこのイエス様の周りにいる人たちに、ぜひ知っていてほしい、そして従ってほしい内容だとイエス様は言われます。私たちもですから聞くべき事柄であります。特別にお弟子十二弟子だけとか、またユダヤ人だけだとではありませんね。ギリシャ人の回収者もいたと多分想像されて当然であります。わざわざヨハネはそれを言います。ですから全ての人が聞かなければならない、また聞くべきだとヨハネはここで語って強調していくわけです。その事柄は、ですから私たちはこの24、25節はイエス様と、そしてまたイエス様のお弟子さんたち、十二弟子たちに、その時代の人たちだけに特に限ったことなんだというふうに限定してはならなくて、むしろ当時からしていえば誰でもということです。異邦人であってもということです。もちろん私たち日本人であったとしても、神を神として信ずるものであるならば、このメッセージはとても重要なメッセージですという意味であります。で、そこでなされるメッセージが何かというと、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。これはこの通りです。農作業だとか、この実を実らしてたくさんの収穫を得るということは、一つの種が一つの実を実らせるわけではなくて、一つの種が死んで跡形もなくなったように見えた時に、初めてそれは多くの収穫を得るんだ。一つのままで私が私がと、一つのままで自分を一生懸命保とうとすると、何の実も残さないことになりますよ、結ばない歩みになってしまいますよというメッセージであります。で、その説明として25節です。じゃあイエス様が言われたその地に落ちて死ぬとはどういうことなのかと言いますと、自分の20 5節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですということであります。これは直接的にはイエス様ご自身の死について語られているところであります。十字架について死ぬ、聖書の中にありますように木に立てられたものは呪われたものだという、その理解があります。イエス・キリストは十字架につけられる、木にかけられる、まさにそれは惨めで呪われた姿であります。ただイエス様が言われたのは、一見惨めで呪われた、どうしようもないようなに見える死であっても、苦しみであっても、そのように評価される苦しみであっても、それが神の御心に従っていくならば、その行為ならば、結果ならば、多くの実を結ぶ。イエス様が私たちのためにこの地上に人となって来られて、人として私たちの罪の身代わりとなって死んでくださるということがなかったならば、今日ユダヤ人、また全世界のユダヤ人以外の人たちが救われて神様の喜びの実となるということはありえない。イエス様が死んでくださって、一時的にそれは呪われたもの、本当に惨めなもののように、その刑罰をとことん蹴り下って、バカにされ、あざけられて、その身をご自身をなくされたがゆえに身を結んだんだ。そのことをここでイエス様は直接的に言います。しかし私に仕えるというなら、その人は私についてきなさいと言っていますから、その立場、その考え方に立ちなさいと言っています。ですから私たちは自分というものを、ここではある意味でこの25節は比較の言い方をしています。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者、それはそれを保って永遠の命に至るのですと言っています。比較しています。永遠の命か、この世の一時的な富だとか豊かさとか名声、それを大切にするのか、どっちなのかっていうことであります。イエスに従うということは、どちらを選ぶかということはもう明らかなことであります。で、しかもここで言われていることは、私たちは一時的に信仰のゆえに苦難に遭い、そしてまた時には恥ずかしみを受け、惨めさを味わい、本当にこの何のために生きているのかわからなくなるような戦いや悲惨さに私たちを打ちのめされるようなことが起こるかもしれない。でもそれが信仰のゆえであるならば、それだけでは決して終わらないという慰めのメッセージであります。ですからこれは命令というより、私にとっては大きな慰めであります。たとえこの世で多くの人が、それでもクリスチャンか、キリスト教信仰って大したことない惨めなものなんだと非難されたとしても、私たちはそれだけで決して終わらない。神様は必ず報いてください。永遠の命を私たちは手に入れるという報いは明らかに確信されていく。そしてそれだけではないと思います。私たちは死んでからだけではなくて、信仰によって自分自身というものをキリストと共に十字架につけて、このイエスに従う道を選んだならば、多くの実を見て喜ぶというのが詩編の27編であります。やはり私たちも同じようにそれを 喜ぶ身を見ることができると私は信じるのであります。イエス様はそのようにしてご自分が歩まれたその歩みを、その栄光は、さまざまな痛みや苦しみやこの惨めさと味わったとしても、その上でその栄光に預かるんだ。十字架そのものが栄光ではありませんよね。十字架を通って与えられる復活昇天、栄光であります。永遠の命です。それを私たちも受けるというのであります。その栄光の交わりの中に私たちはイエス様によって招かれているというのが、この26節のイエス様の招きの言葉であります。しかしどうでしょう、イエス様だからできた。私は確かにそう思います。私たちがイエス様と同じように本当に自分を無にして捨てて、恥ずかしみを受けて死ぬ、そして多くの人の救いのために私たちが役に立てるならばと、何の迷いもなく、ためらいもなく、それができるか、その時にイエス様が27節で言われた言葉を見るのであります。今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのです。全く私たちと同じ人となられたイエス様には、やはり私たちが悩むのと同じ悩み、痛み、思いというものをやはり持たれたようであります。ですから私たちの戸惑いとか悩みだとか、そういうこの弱さというものをイエス様が全く知らないということはないようであります。イエス様がご自身が、父よこの時から私をお救いください、このような惨めな思いを通ることがないようにしてくださいと、ある意味で願おうかと迷った、まあ私たちの表現で言えば迷った。でもイエス様のその人としての、完全な私たちと同じ人としての思いからするならば、やはり痛みや苦しみや惨めさに会いたくないという、そういう情が湧いてくる、そういう戦いがあるということは、これはイエス様も持たれたようであります。ですからイエス様は私たちのこの弱さやその情というものをよくご存知の上で言われてるんです。そのことを私は思い返すのであります。でその時に、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのですと言われたのであります。ここにイエス様の決断があります。神の子となって、神の子が人となってこの地上に来られ、お生まれになったその目的、働き、それをよくイエス様は理解しておられました。で自分がなすべきことは何かということもよくご存知でした。そして今その目的を果たす、イエス様が人となって来られたその目的を果たす時が今来た。立たなければならない、その働きをにこうしっかりと自分が目を向けなければならない、避けては通れない時が来たとイエス様は言われているのであります。私などは嫌なこと、辛いこと、できるだけ後に伸ばしたい、そういう本当に愚かな弱いものであることを思います。 しかしそれでも神様が定められた時があるようであります。目をそらしてはならない時がある。たとえ自分が惨めになっても、自分がどれほどあざけられようとも向かわなければならない時がある。また事柄がある。人が何と言おうと、また人がどのように思おうと、そしてまた私の気持ちがどんなにそれを嫌おうとです。自分の気持ちや感情に従うのではなくて、自分の存在した目的、使わされた目的、そしてそのなすべき方法、生き方という原則に従って私たちは決断しなければならない。辛いですが、これがイエス様の真実な決意の表明でした。私たちはいつも礼拝の後主の祈りを唱えます。その時に何と始めますか。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、そして御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。地でも行われますようにというのは、私を除いた周りで実現しますようにではなくて、私も対してもそれが御心が実現されますように。戦いですね。自分の安全と安心とかの全ての思いを超えて、また嫌だなっていうその思いを超えて、神なる父の皆が崇められること、そして御心が地でも行われること、全ての人間の最、それが私の全てのものの最大な関心事でなければならないということを教えられます。ですから避けては通れない出来事というのが、信仰のゆえに私たち決断されるということがあるようであります。そして人がさまざまな評価をしたとしても、また私たちの心がどんなに騒ごうとも、向かわなければならないこと、そしてそれを私たちは神様の時、神様が私を今ここに生かして存在させているその時として信仰によって決断をさせていく、そんなことを私はこのクリスマスになるたびに思い出されるのであります。そしてまた新たなる一年の歩みをこの整えていくわけであります。その時に私はイエス様も私の心が騒いでいると言われた、あのイエス様がそのように言われた、また決断された、私たちもイエス様のそのそばにいる、イエス様がされた生き方を私たちもしていく、そして私たちに必ずその時が与えられる。逃げ出すことのできない時がある。信仰に立って行動しなければならない時がある。時には衝突するかもしれませんね。そして従っていかなければならない。ただ私たちはイエス様が言われたのは、特に苦しみにあったとき、これからその選択をすることが苦しみに遭うことになる、そのときに、でもそれが御心 断をしていく。そのことがイエス様ご自身の歩みの中に、いや時が至って人となって来られたその時からもう私たちはイエス様の歩み目的というものをに向かってずっと目を向けて歩んでこられたイエス様が、最後の最後でも悩み葛藤しながらも自分の意思や感情や願いを優先させるのではなくて神の御心に優先させていく。そうした時に多くの実を結ぶ。それは大きな私たちにとって慰めの言葉ではないでしょうか。多くの実は私たちがこの信仰のゆえに目を向けていかなければならないその一つ一つから逃れなくても良い理由ではないでしょうか。身を必ず結ぶさせてくださる、その約束が私たちにあるんだということ。大きな主の慰めを覚えるのであります。また主が私たちのその弱さも知った上で命じておられる幸いなんだということを、私たちはもうひとたびクリスマスに向けおいて確信していく時ではないでしょうか。全てに時があります。信仰によって勝ち、多くの人の身を結ぶために自らの痛みや苦しみを超えて私たちは立たなければならない時がある。一言お願いいたします。愛する天の父様、それぞれにはあなたから与えられた使命があり働きがあります。人によって違います。時に人の技の方が立派そうに見えることがあります。自分が惨めにさえ思われる時があります。しかし主よ、あなたが私たちにお与えくださった働きであり、またその働きを実行する時にどのような事柄が起ころうとも神が与えられた時であります。神様は全てを支配しご存知でございます。そして実を結ぶようにと私たちに声をかけてくださり約束してくださっております。それゆえに心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。